今日はテモテへの手紙第2の3章1節から17節です。このところでは困難の日に備えることが語られています。1節を見ますと、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさいとパウロはテモテに語りました。時代はだんだん良くなっていくのか、決してそうではないわけです。それとは真逆に、もう困難な時代が来る。それはただ単なる物理的なこの世の自然界ということよりは、むしろその人間の心が全く神様から離れていくような状況になることがここで語られています。二節を見ると、この自分だけを愛し、また金銭を愛し、また4節のところには、神よりも快楽を愛するものになり、というように出てきているわけです。一体誰を愛するのか。神ではなくて、自分自身、またお金、そして快楽、もうそういうものに引っ張られていってしまう、ということが、このところで出てきているわけです。そして、そのことは、まさに2節のところには、大言相互をする。また良心に従わない。恩知らず。また三節には情け知らず。人と和解しない。抽象したり、自己制御できない。そういう人間の姿が出てきているわけです。快楽っていうことに関しては、六節のところに、この、たぶらかして、来る者がいて、女性が欲望に引き回されて罪に罪を重ねとあるんですけれども、おそらくそれはもうまさに姦淫の罪というようなことになるんではないだろうかと思います。もうまさに創世記に出てくるソドム、ゴモラ、もうそういうような状況がやがての時には出てくる。ですから今の時代っていうのはまさにそういうようなことがはびこっているような中に、私たちは今もこの生きているっていうようなことを見ることができると思います。7節に、いつも学んでいるのにいつになっても真理を知ることができません。この言葉は私たちも気をつけなければならないと思います。一体私たちは聖書を読んで何を理解し、そして何を自分自身が得て生きているのかということを考える必要が あると思います。このたぶらかす者たちというのが6節また8節にも出てきますけれども、8節にはヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように、このヤンネとヤンブレというのはもうここしか出てこない人物であるわけです。でモーセは旧約聖書、この出エジプト記でこのエジプトから脱出する、その時にパロはなかなか脱出を許可しなかった。そこでモーセは非常に不思議な技を行ったわけですけれども、実はこのヤンネとヤンブレっていうのはそれに対抗するこのエジプトの貧しいの名前だったのではないだろうかというふうに言われているわけです。いろんな不思議な技を見せて、そしてモーセだけができるのではない、もうモーセの言いなりになる必要ないというような、そういうことで対抗するものが出てきた。言うなれば終わりの時代にもそのようなことを持って神の御業をもうくらましてしまうようなものが出てくるという、その注意があるわけです。しかし9節に、彼らがこれ以上先に進むことはありません。ついにエジプトの魔術師たちもモーセに勝つことはできなかったというのが、出エジプト記を見るならば出てくるわけです。そして最も恐ろしいことは、あの神様が裁かれる、もうエジプトで生まれたウイゴ、もう王の子供からもう奴隷の子、家畜に至るまで全てが打たれてしまうというようなことが出てきているわけです。 まあ、9節の割には全ての人にははっきりわかるからですというようなことが言われているわけですけれども、まあ、今のこのようなもういろんなこうまやかしというか、この世の栄光素晴らしさという姿を見るときに、まさに私たちももう信仰ももうこの世のことも同じようなことではないかというような、そういうもう錯覚っていうか、もうこの世の欺きに私たちも引っ込まれてしまうようなことがあるんではないかと思います。しかし私たちはこの注意しなければならないわけです。やがてはそれが偽りのこの世の豊かさであり滅びゆくものであるということを知らなければなりませんし、逆にこの十二節のところにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。もうキリストイエスに言うなれば逆らっていく、もうこの世っていうのはまさに神から離れたものであるわけです。そしてまた私たちも本当にこの真実を見極めなければならないということを教えられます。五節のところに、見かけは敬虔であっても敬虔の力を否定するものになります、こういう人たちを避けなさいとパウロは言ったわけですけれども、もう見せかけは真面目に立派に生きている、ところがその内側は自分だけを愛し金銭を愛し快楽を愛する、そういうようなもうものに私たちは決して惑わされてはならないということを教えられると思います。キリストイエスにあって敬虔に生きる、本当に真に神を恐れ神に従う、そういうものは疎んぜられ、そしてまたもうこの世からもう言うなればもう愚か者のように見られ扱われてしまうということが出てくるわけです。しかし私たちはいかに生きるべきかっていうのは、実は14節にけれどもという言葉が出てくるわけです。あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。じゃあ何を学ぶのか、実は私たちは神の言葉を学ばなければならない。そしてまた神の御言葉によって私たちは生きるもの、そしてそれは何かっていうと、この世だけの素晴らしさで生きているものではないっていうことです。やがて来たるべき神の裁き、そしてまたその後に永遠っていうのがはっきりとこの聖書の中には知らされているわけです。15節を見るとこの聖書に親しむっていう言葉が出てくるわけです。なぜ私たちはこの聖書を御言葉を毎日読む必要があるのか、実はそのことを通して神様の真実を知ることができるということであるわけです。ある銀行員の方から聞いたことがあったんですけれども、この銀行で一番最初にこのされるのは、お金のこの特に紙幣の取り扱いをですね、もう毎日毎日その感情をさせられて、そしてそれで何がわかるかっていうと、もう偽札と本当のお金っていうのが触ることによってわかるんだと。この間も銀行に行った時にですね、もう窓口の人が札束をこう勘定するんですけれども、もう本当にきれいにもう扇のようにパーッと開いてですね、そしてもう指でサササッとやっていく。でその後で機械にバーッとかけて、ちゃんとありますとかですね、やって終わりましたけれども、ああなるほどだなと思いましたし、私は滋賀にいた時に滋賀銀行でその偽札が発見された。それは ATM の機械からですね、銀行員が取って勘定した時に、これはもう手触りが違う、もうツルツルだって言ってですね、そしてそれがもうニュースに出てましたし、私も預けに行った時にちょっと調べさせてもらいますって言ってですね、調べられたことがあったわけなんですけれども、 なんでそれが分かるのかっていうと、やっぱり普段もそれを触っていたら分かるっていうようなことを聞きましたが、まあ15節にこの聖書に親しんでいるっていうことは非常に大事なことであるわけです。なぜならば聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるとですね、あるわけです。だから私たちが寄って立つものは何かっていうと、この聖書の言葉以外には他にはもう決してないということです。聖書66巻によって神の御言葉は完成された。そしてそれは16節見ると、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。だから私たち自身がもう本当にこのキリストイエスにあって経験に生きるっていうのが、教え、戒め、教制、義の訓練、この御言葉によって私たちは訓練されていく。そしてそれが17節見ると、神の人が全ての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。ですから私たちはこの神の御言葉によってしか、この神様の御前に生きるものとなることはできないということです。そして聖書は特別な本です。なぜならば神の霊感によるとここではっきりと出てきているわけです。確かにもう40人以上の人たちがこの聖書を書いた、そう言われているわけですけれども、ある人は1500年もかかったとか言います。でも教えは何かっていうと、もうイエス・キリストがこの聖書の中に語られている。そして私たちはこの神の御言葉によらなければイエス・キリストを知ることもできないし、そしてまた十字架による救い、永遠の命、そしてやがて来るべき神の審判、そして神の国、それを知ることができるのはこの聖書以外の何者でもないということです。ですから私たちは常日頃から聖書に親しみ、神の御言葉を聞き、そして自分自身が教えられる、戒められる、強制される、義の訓練に導かれる、もうこの御言葉以外には他にはないということです。私たちはますます御言葉にもう精通させていただいて、神の御心を知り、また神に従う、そういうものとさせていただきたいと思います。